はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、本日2月15日がアメリカの女性シンガーソングライターメリサ・マンチェスターの誕生日ということを受けまして、メリサ・マンチェスター特集をお送りしてみたいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロノネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、本日2月15日がアメリカの女性シンガーソングライターメリサ・マンチェスターの誕生日ということで、メリサ・マンチェスター特集をお送りしてみたいと思います。
はい、
1曲目お聞きいただいたのは、メリサ・マンチェスターでミッドナイトブルーでございました。メリサ・マンチェスターは1951年2月15日ニューヨークはブロンクスで、ミュージシャンの父とファッションデザイナーの母の間に生まれました。15歳から CM ソングを歌うなど歌手を夢見ておりまして、16歳には音楽出版社チャペルミュージックのスタッフライターとなります。そしてベッド・ミドラーバリー・マニローの目に留まり、1972年にベッド・ミドラーの全米ツアーにバックシンガーとして参加、そして1973年にデビューアルバム Home to Myself をリリースし、翌年にはもう一枚アルバム Bright Eyes をリリースします。
はい、
同時期のキャロル・キングやローラ・ニーロからの影響を感じさせる期待の大型女性シンガーソングライターと期待を集めたんですが、はい、この2枚は全米150位台というですね、まあ、不発に終わってしまいました。そして、翌年1975年についにブレイクします。1975年に発表されたサードアルバムメリサ、ここから先ほどおかけしたミッドナイトブルーがシングルカットされ、全米6位、全米アダルトコンテンポラリーチャート1位という、ね、ヒットになったんですけれども、アルバムの方も全米12位という、ね、ヒットになりまして、これでやっと、ね、
はいはい、
活動が軌道に乗ってくるわけなんですね。このミッドナイトブルー、作詞作曲がキャロル・ベイヤー・セイガー&メリサ・マンチェスター、プロデュースはヴィニー・ポンシャとなっております。
はい、
これで軌道に乗りましてですね、どんどん作品をリリースしていくんですが、次は、1976年に発表されました4枚目のアルバムに収録されている楽曲を聴いていただきたいと思います。
はい、
メリサ・マンチェスターで Come in from the rain。はい、メリサ・マンチェスターで Come in from the rain をお聴きいただきました。
はい、
1976年の4枚目のアルバム Better Days and Happy Endings に、ね、収録されている楽曲でございます。
はい、
作詞作曲キャロル・ベイヤー・セイガー&メリサ・マンチェスター、プロデュースはヴィニー・ポンシャとなっております。
はい、
この曲はシングルカットされてないんですが、
はい、
後にキャプテン&テニール、ダイアナ・ロス・カーメン・マクレーなど多くのアーティストにカバーされておりまして、今ではメリサ・マンチェスターの作家としての代表曲となっているんですね。
はいはい、
実際、今お聞きいただいた通り、このおおらかなメロディーとですね、メリサ・マンチェスターのスケールのでかい歌唱がこうぴったりマッチしていて、なんでこれをシングルカットしなかったのかななんて思うんですけれども、まあ、このアルバムの目玉であることには間違いないかなというわけで、今回これをおかけしました。
はい、
で次はですね、1977年の6枚目のアルバム Singing、 そこに収録されたナンバーをお聞きいただきたいと思います。
はい、
メリサ・マンチェスターで I wanna be where you are。はい、メリサ・マンチェスターで I wanna be where you are をお聞きいただきました。
はい、
1977年の6枚目のアルバム Singing に収録されている楽曲で、同年シングルカットもされました。
はい、
この曲はマイケル・ジャクソンのですね、1972年のヒットのカバーなんですね。作詞作曲はアーサー・ロス&レオン・ウェアで、プロデュースはヴィニー・ポンシャでございます。演奏はギターがデビッド・スピノザとジェフ・ミロノフ、ベースがトニー・レヴィン、ドラムがスティーブ・ガッド、キーボードがドン・グロルニック、パーカッションがレニー・カストロ、木管アレンジがトム・サビアノという布陣になっております。最初におかけしたですね、ミッドナイト・ブルー以降、 結局ねこうセールスが伸び悩みましてテコ入れとね、まあ、考えたのか、うんうん、このアルバムシンギンでは10曲中8曲がねカバーという思い切ったシフトチェンジが取られてるんですよ、うん、まあ、要はねメリさんのシンガーとしての魅力に照準を合わせるというね、まあ、形になった作品なんですね、うんうん、
はい、
結局しかしですねこのアルバムも全米60位止まり で唯一のシングルだった本曲もチャートインせずという、ね、
は
あ、惨敗に終わってしまった、ね、ただですね、
はい、
セールスと裏腹にですね、うん、その内容は非常に実りのあるものとなっておりまして、
はい、
特にこの曲のそのグルーヴ感あふれる仕上がりは珠玉とね、うん、言えるほど素晴らしいもので、
うん、
まあ、近年ではね、まあ、レアグルーヴとかフリーソウルといった切り口で再評価されていて、まあ、彼女の、ね、代表曲の一つになってるんですけれども、うん、当時はまあ全然注目されなかったという、ね、うん、形でございます、
はい、
で次は1978年の7枚目のアルバムなんですけれども、
はい、
おそらく、まあ、メリサ・マンチェスターの最高傑作ですね、そこから次はかけてみたいと思います、
はい、
アルバム Don't Cry Out Loud より、メリサ・マンチェスターで Bad Weather。 はい、メリサ・マンチェスターで Bad Weather をお聴きいただきました、
はい、
1978年の7枚目のアルバム Don't Cry Out Loud に収録されております。
はい、
これはですねスティービーワンダー作の曲なんですよ。スティービーワンダーがシュープリームスに提供した1973年の曲のカバーでございます、
はい、
さっきかけた I wanna be where you are がですね、うん、非常にこう音楽的に素晴らしかったんですね、
うんうん、
でその作者であるレオン・ウェアとこのメリッサの声の相性がいいんじゃないかとね、
はいはい、
感じたレーベルがですね、
はい、
思い切ってレオン・ウェア本人にプロデュースさせたらどうかということで、うん、そのプロデュースが実現したのがこの Don't Cry Out Loud だったんですね、
はい、
でこの、まあ、Bad Weather という曲はですねまさにそのメリサとレオンのケミストリーから生まれた最大の収穫でございまして、
うんうん、
先ほどの I Wanna Be Where You Are とともに今ではですね、まあ、クラブミュージックシーンの、まあ、人気ナンバーとなっているわけです、うん、このアルバムから僕メリサ・マンチェスター入ったんですけれども、
はい、
ずっとこの Bad Weather 聞いてましたね。演奏がまた素晴らしくてね、うん、ギターがデビッド・ T ・ウォーカーとリー・リトナー、ベースがチャック・レイニー、ドラムがジェームス・ギャドソン、
うん、
ピアノがリチャード・ T、LAP がグレッグ・フィリン・ゲインズ、シンセがマイケル・ボディッカーとソニー・バーク、ホーン・アレンジがトム・サビアーノとなっております、
うん、
ちょっとね判断難しいんですけれども、うん、この左チャンネルから聞こえるギターのね、
うん、
カッティングがかっこいいのなんのってね、まあもう大好きなんですけれども、
はい、
でこのアルバムからはですね念願のシングルヒットが生まれます、はい、
うん、
次はそれを聞いていただきたいと思います、
はい、
メリサ・マンチェスターで Don't Cry Out Loud。 はい、メリサ・マンチェスターで Don't Cry Out Loud をお聞きいただきました。
はい、
アルバム Don't Cry Out Loud はですねレオン・ウェアが基本プロデュースを行っているんですが、
はい、
この曲だけプロデュースはですねハリー・マズリンという人が担当しておりまして、
うん、
でこの曲の作者はですねオーストラリアのシンガーソングライターピーター・アレン、その人の曲なんですね、うん、作詞は、キャロル・ベイヤー・セイガンなんですが、
うん、
まあ要はですねこの Don't Cry Out Loud というアルバムは当時の AOR ブームを意識したねブルーアイドソウル路線的な作品が狙いだったんですけれども、
はい、
この曲がヒットしたことによって結局世間が彼女に求めているのは、まあ、AOR 的なものじゃなくてね、
うん、
オールドファッションなスタイルなんじゃないかというね、
はい、
見方が強まりまして、
うん、
でレーベルサイドはですねこの後はまたどっちかというと、まあ、バラードを主体としたような MOR 系のまあ作品に変わっていくんですね、
はい、
メリサの作品は、
はい、
でそういう形でそれなりに、活動していたところ、うん、
ところ
1982年に突然の、まあ、突然変異とでも言ったらいいんでしょうかね、
うん、
かなり芸風を変えたですねメリサが、
はい、
登場して大ヒットを生みます、
はい、
次はそれを聞いていただこうかなと、
はい、
ではお聞きください。メリサ・マンチェスターで You should hear how she talks about you。はい、メリサ・マンチェスターで You should hear how she talks about you をお聞きいただきました、
はい、
1982年リリースの10枚目のアルバム Hey Ricky に収録されており、
うん、
シングルカットされ全米5位のね、彼女にとっての最大のヒットを記録したナンバーでございます、
は
い、
うん、
今までこうしっとりとしたですねシンガーソングライター路線で来たのにですね、うん、突然こういうダンスポップをやったと、
うん、
これはですね、オリビア・ニュートン・ジョンがですね、フィジカルでですね、成功を収めたことのまあ影響があるんじゃないかなと。このメリサ自体も髪をバッサリ切って80年代ファッションに身を包んで、まあ、当時の流行だったこういったダンスポップにね、まあ、挑戦したわけなんですけれども、
はい、
まあ、ただですね、そのイメチェンが功を奏して、これはね、彼女にとって最大のヒット曲だったと。
すごいですね。
でさらにですね、グラミー賞最優秀女性ポップボーカル賞も受賞したという、ね、名誉までね、手に入れることになったと。
すごい。
でこれで気をよくしたのかですね、この路線でもう2枚ほどアルバムを出すんですね、
はい、
それが全くヒットしなかったと。世の中 ね、
分かりますね、
難しいものですよ。
難しいですね。
そして1980年代後半ぐらいからはですね、まあ主婦業に専念するということで活動もスローペースとなっていくんですが、
はい、
90年代に入りですね、私たち日本人にとっては非常に嬉しい朗報が飛び込んできます、
はい、
あの山下達郎とメリサ・マンチェスターが共演すると、まあ、デュエットするとね、私なんかみたいなですね若いファンはこれでメリサの存在を知ったんですけれども、やっぱり最後はこの曲かな、はい、ということでそれをこの特集ラストにかけさせていただきたいと思います、
はい、
それではお聞きください。山下達郎&メリサ・マンチェスターで愛の灯火スタンドインザライト。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでメリサ・マンチェスター特集はこれにてお開きでございます、
はい、
次回はですね、放送日が令和2年2月22日という二づくしの日ということでございまして、二のつく楽曲特集をお送りしてみたいと思います、
はい、
どんな曲がかかるかどうぞ楽しみにしておいてやってください、
うん、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。